Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは放送作家で語源ハンターの和栗隆さん。著書地団駄は島根で踏め、行ってみて触れる語源の旅を踏まえつつ、あなたの身近にあるかもしれない言葉の源について、そして語源ハンティングの面白さ奥深さについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
和栗隆、放送作家、語源ハンター。1961年東京生まれ、日本フードジャーナリスト会議代表、世界遺産から南極大陸までテレビマンとして地球を飛び回ってきたが、日本語の旅の面白さ奥深さに目覚め、語源ハンターとして日本全国を旅行中。著書に公文写真書から出版の地団駄は島根で踏め、行ってみて触れる語源の旅がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは放送作家で語源ハンターの和栗隆さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
公文写真書から著書地団駄は島根で踏め、行ってみて触れる語源の旅が出版となっていますが、
はい、
まずお伺いしたいのはですね、語源ハンターという肩書き、これって国家資格とか。
国家資格いいですね。
あ、違う、
これから国家資格にしてみましょうか。
これは、もうかなり人数がいるような職種なんですか。
現在、はい、世界中におそらく、はいはい、1名だと思います。
あ、私の、はい、私の目の前に座ってらっしゃる方のみ、
はい、ガマダさん第2号で今募集中です。
なるほど。じゃあ和栗さんが創設者、
そうですね、という家元と言ってもいいですか。
家元
言ったもん勝ちなんで。
なるほど。語源ハンター、
はい、
これは何をハンティングするということになるんですか。
普段何気なく使っている日本語の、
はい、
語源、うんうん、由来になった場所と関わりがあったりする言葉が結構あるんですよ、
はいはいはい、
探してみると、
はい、
そういうところに行ってみて、うん、その言葉が生まれた背景や物語をこう発掘して、
うんうん、
楽しむ日本語の旅人。
なるほどなるほど。
みたいなもんです、ね、
あ、じゃあ日本語の語源をその現地に行って探る人。
そうですね、割と雑学とか、
はい、
そういうのでこの言葉の語源はこうですみたいなの聞くと思うんですけれども、
うん、
土地と結びついてるものがあるんだったら、じゃあそこに行ってみよう、見てみよう、うんうんうん、っていうんで、まあ、これサブタイトル、
はい、
行ってみて触れる語源の旅とあるんですけども、はい、トリビア的なクイズ的なこと、机上の話ではなく、
うんうんうん、
行ってみようよっていう趣旨ですね。
なるほど。じゃあいわゆるその語源辞典みたいな、そういったものではちょっと違う、
辞典ではないですね。逆に国語辞典、
広
辞苑ですとか、うんうん、そういうところにさりげなく言葉の説明に地名が含まれていたりすることがあるんですよ。例えばですね、
はい、
ノロマっていう言葉が、
ノロマ、
はいはい、ノロノロしてんじゃない
ですか、はいはいはいはい、
ノロマだなみたいな、
うんうん、
その言葉を広辞苑で聞くと、
はい、
ノロマツ勘兵衛さんに由来するみたいな。
ほうほう。あら、人の名前でしたか。
人の名前なんですよ。で、そのノロマツ勘兵衛さんがノロマツ人形っていう、こうちょっと江戸時代にノロマで笑っちゃうような、
うんうん、
芝居が一世を風靡したらしいんですけども
、コミカルな感じ
で、はいはい、それが佐渡に現存するって書いて
ある。うん、
じゃあ行くしかないでし
ょ。なるほどなるほど。
そんな感じが語源ハンター、語源ハンティングで、その、うん、言葉の、うん、なんだろう、由来になってる、あるいは、生まれた場所を語源遺産と名付けまして。
語源遺産。
語源遺産。世界遺産じゃなくて、語源遺産。
語源遺産。
語源遺産に出かけて、
はい、
そういう物語を楽しんでくると。旅人です。
なるほどね、はい。そういうことなんですね。でもそもそも、その、和栗さんが、その語源ハンターの家元になろうと思った。
家元
で、はい、きっかけっていうのはなかった、はい、
具体的に今日からなろうって決めた日は特にはないんですが、放送作家という仕事をしてて、 まあ、何らかの形で言葉を扱ってるんで、まあ、仕事上国語辞典をめくることっていうのは毎日あるんですけども、はい、まあ、今ノルマの話しちゃいましたけども、
はい、
めくってると地名が出てきたりするんで、なんだろうっていうのがずっとこう、何これっていうのが何時でもやってると溜まってくるんで、気になってたんですよ。
なるほど。じゃあ普段の仕事の中からその、ね、なんか気になるなっていうのがいっぱいあって、
それが溜まって溜まって行くしかないな。
ついに爆発。
もう我慢できない。
そうか。じゃあ積年のそのね、ええ、思いが
こう、そうですね。夢かなって
行動に結びついてるということなわけですね。そうか。ちなみにこの本の中ではいくつぐらいのその語源が出てきますかね。
この本ではですね、日本全国各地東京も含めて、27ありますかね。
おー、そうですか。
27の言葉の旅をしてますね。
うんうんうん、なるほど、はい。しかもね、今日本中というふうにおっしゃっていただきましたけど、本当にこれ、つつうらうらというか、いろんなとこにあるんですね。
そうですね。この本、地団田は島根で踏めっていう本、目次が、普通の目次がなくて、
はいはいはい、
開くと、うん、まあ、前書きと、目次に当たるページがですね、うん、
日本地図
なんですよ、
はい。
で、ここに、このノロマっていうのは新潟県で、このポイントだよっていう地図があって。
佐渡島のとこにあるよと。
そういうのがいろいろあります。神奈川でゴタゴタだよとか、静岡で二の舞だよとか、徳島でうだつが上がらないとか、ちんたらしてんなみたいな、ちんたらは鹿児島だとか、
うん、
関の山だは三重だとか、いうようなのがこう目次代わりになってるんですかね。
いや、面白いっすよ、ね。
タイトルの地団田は島根で踏めっていうのはそういう意味で、地団田を踏むって言葉が島根っていうところで、まあ、一番音が面白いんでタイトルに持ってきたんですけど、
うんうんうん、そうか。はい、まあね、その地団田は島根で踏めっていうこと、まあ、ここもね、非常に気になるタイトルからして気になるんですけど、はい、なんで島根で踏まなきゃいけないんだっていう話になってくるんですけど。
ですよね。
でも地団田そのものが、あれ、そういえば地団田って何っていう話ですよね。
一時サッカーで地団が地団田を踏むみたいなギャグが、ちょっと古いギャグが流行りましたけど、
はいはいはい、
悔しがる、
うん、
足踏みして悔しがるみたいな地団田っていう言葉が、
うんうん、
探っていくとですね、島根の、製鉄、
うん、
鉄を作る、その作業の中で出てくる言葉で、
はい、
出雲ですね、奥出雲の方ですね。うんうんうんうん、そこでもののけ姫の舞台になったようなところなんですけど。
宮崎アニメの。
はい、宮崎駿さんの、はい、アニメのもののけ姫も、ほぼ同じところを取材して、
うんうん、
あれがベースになってるんですけども、
うんうん、その中で地団田が何なんですか。
火を起こして、
はいはいはい、
炭と砂鉄をこう化学融合させて鉄を作るときに、
うんうん、
火に風を送り込む、ふいごですね。
あ、なるほどなるほど。どんどん風を送って火をボンボン燃
やす、はいはい
はいはい、
そのふいごはたたらっていうんですけど、
たたら、
地面でこう足で踏むふいごを地だたらと、
地だたら、
ええ、
うんうん、
それが地だたになって、
うんうん、
長いじゃないですか、地だたら、
うんうん、
ちょっと省略して、
はい、
で島根の方んが結構、
うん、
だんだんとか、
うん、
んが入る言葉が多いんですけども、はい、それで地だんだんになって、
ほう、たたらが
たたら製鉄の、
はいはいはい、
用語ですね。で、その島根から鉄が日本中に、
はいはい、
船で渡って、それをもとにすき焼くわや農具など、
うんうん、
あと刀とか、
うんうん、
鍋釜、
うんうん、
あれも全部ここの島根で作った鉄で作っていた、
うん、ほうほうほう、
日本の文化作ったのはここですね。
じゃあ日本の文化は地団田が作った。
そうです、地団田で始まった。
地団田が強力な風を送り込んだ。
そうです。
あら、そうでしたか、いやいや、お世話になってるんです
ね。お世話になってます。
でも地団田踏むってちょっとネガティブイメージ、
なんか悔しい感じですよね、う
ん、なんかそれこそ地団が地団田踏む、
地団が地団田ですよね。
悔しがってる感じじゃないですか。
音もだが二つもありますね。
でもこれは地団田を、でもその風を送るやつを踏むって、
そのアクションですね、
はいはい、
こう不意語を踏む、
はいはい、
地だたらを踏む、
はいはい、
これ結構ハードワークで、
うん、
その作業は3日3晩、
うん、
寝ずに3交代でもそれが一年中なんですよ。
うんうん、
でやってる人相当辛いしんどい作業で、うんうん、でもそれ足ずっとバタバタバタバタ、
はいはいはい、
その悔しがるような形でやってるんですけど、もう一つね、その代わり番子、
代わり番子、
この地だったらを踏む、
はいはいはい、
人を番子さんっていう、番子、
番子さん、
順番の番子ので、
はいはいはい、
三交代制で代わり番子、
はい、
番子が三交代、もうそれでずっとエンドレスに働いてるんですけども、今だったら大変ですよ、労働基準法で、大変、その三交代制で 番号が変わるんで変わり番号と。
あら。
だからあれもこの同じ字だったと同じたたら製鉄用語ですね。
そうなんですね。じゃあ変わり番号に字段だを踏むんだ。
あ、そういうことですね。正確に言うと。あららら。正確に言うとそうですね。変わり番号に字段だは島根で踏めっていうタイトルですね。
そうなんですね。いやいやいや。
でそういう話を、うんうん、あのまあうんちく的に語ってもいいんですけど、うん、言ってみると。うん、未だにそのたたら製鉄を年に1回やってるようなところがあったりして、うん、それが神秘的な、うん、あの風景だったりするんですが、
ほうほうほう、
行ってみてみると、うん、ここが日本発祥の地かみたいな。
じゃあいろんなサイドストーリーもありつつ、
ありますね、旅ですね。
ね、本当にそういったものがね、いろんなこうドキュメンタリータッチというか、はい、ね、いろんな情報が入ったお話として読めるという感じですもんね。表紙めくると、はい、ね、これ和栗さんがこれ時短だ踏んでますよね。
踏んでますね。そうなんです、この本、うん、表紙を開くと、うん、僕が踏んでるんです ね、
しかも嬉しそうに時短だ踏んでなかなか嬉しそうに時短だ踏む人っていない
です ね。いや、これ嬉しそうじゃなくてちょっと恥ずかしそうになるん
ですけど
これ何の説明も書いてないんで、まあタイトルが時短だは島根で踏めなんで、うん、それのことかなと思ってくれる人はいいんですけど、うん、この写真一体なんだ、
ね、なんかちょっと一瞬すごい、ね、
このおじさん誰、ね、みたいな
すごいバランスの前で高げたみたいな
そう
そういう感じですけどね、そうか、これはね、地団駄踏んでますね、
はい、
そう、恥ずかしそうに地団駄踏む人ってのもなかなか珍しいです
よね。普通悔しがりますけどちょっと恥ずかしそうですね、はい、これね、
ちょっと話戻るんですけど、はい、語源、まあ今回は、まあ、30弱ぐらいこの本の中で紹介していただいてますけど、いくつぐらい和栗さんは確認してらっしゃる、
あ、ストックですね、
ストック、
うん、これから行きたい旅の目的地勘定してみたんですよ、うん、147かな、
147
あと147箇所行きたいところがあるんですけど、
そんなにあるんですか、
まあ、あるかな一緒のうちに
本当ですか、しかも、まあ、基本それは、その普段使いの言葉たちという、
そうですね、普段何気なくこう会場日常会話で使っている言葉で、
うん、
全くラチ開かないよねみたいな、相づちを打つとかね、そばば回れとかご利用するとか、うん、まあこれ 今本に出てるやつですけども、そういう、まあ、あんまりそのルーツなんか考えたことなく使っている言葉をできるだけ、ね、狙ってるんですけども、
うんうん、
でその探っていくと物語があって、うん、っていうのがあって、うん、ちょっとそこ行ってみたいねというような言葉があると旅に出るんですけども、
うずうずしちゃうわけですよね、
それが147ぐらいあったかな、
ね、はい、だって本当に普段ね、それこそ急がばもあれとかね、アコギとか元の木阿弥とか、はい、ね、本当に普通日常会話の中で使う言葉じゃないですか、
そうなんです、それがその場所で生まれたんだとか、
うん、
そこにいるその人がこんなことやったからその言葉生まれたんだっていうのが背景にあると知ると、うん、ね、面白いですよ。
ですね。確かにだって、それこそ、井の一番に書いてある、急がば回れだって、急ぐんだったら回りなさいっていう、まあ、状態を指す言葉だろうと思いつつ、
はい、
実際、その、急がば回れポイントがあるなんて。
ポイントがあるんですよね。そう、
これがびっくりですよね。
これも僕、この本の一番最初が急がば回れなんですけども、はい、旅に出た一番最初もこれなんですよ。
あ、そうなんですね、はいはいはい。
で、
語源ハンティングの。
語源ハンティングの第1号、記念すべき、はい、第1号の旅が、急がば回れなんですけども、うん、東海道五十三次の草津の宿という、
うん、
滋賀県の琵琶湖の、
は
い、もう一つ行くと大津で、その次が京都なんで、うん、ゴール2歩手前ぐらいなところで、
う
ん、
もうちょっとで。
そうですね、もうちょっとで京都。
うん、
で、そのまま、湖がなければ、まっすぐ行けるのに。
琵琶湖の。
そこに琵琶湖があるばっかりにぐるっと回んなきゃいけない、
うん、
でショートカットで船があるんですよ、
うん、
でその船着き場に行くかそのまま道をまっすぐ行くかっていう T 字路があって、
はいはいはい、
草津市矢倉2丁目だったかな
はい、はい、
T 字路があるんですよ、
はい、
そのポイントで、うん、53次なんで年間何百万人も行きしてて、
うん、
旅の知恵としてここでどっち行くんだっていうような和歌が有名な人で読まれ、いくつか読まれて、
うん、
それがずっと旅人によって全国に伝わったんで言葉が広まったんですけども、
うんうんうんうん、
でそこに行ってみたくなりましたね。
おね、こんな言葉がちゃんとピンポイントで、ね、
ピンポイント
ね、あるんだって。
あるんです。あ、そうで、この本写真とか絵とかも結構あるんですけども、
はいはい、
歌川広重の東海道五十三次、
もう超有名な、
お茶漬けのね、おまけに長谷のお茶漬けのねついてますよね、
はいはい、
その中の草津の絵にそのポイントが
出てるんですよ。
出てる、
ええ、
その
ここだって
磯川丸ポイント、ええ、
ここなんですよ。53地草津ので、そこに道しるべが立ってるんですけども、
うんうんうん、
そこをあっちに行くか、そのまま大通りを、
うん、
53次を
よくまあこれ行くかっていう見つけましたね
でこれ見ちゃうとますますここに行きたくなっていやこの道しるべのあっち行ってみたいなと思って、
いやだってこの絵普通見た時にあの目に入るのはなんかお店屋さんとかね、あの顔かついてる人だけですよ、
あそうですね、この店、うん、あの乳母鴨餅って言って、はいはい、お団子売ってる店で、うん、今も場所変わってるんですけどあって、
う
ん、
あそうです、
ええはい、だから乳母鴨餅のこうお店の絵としても、
うんうん、
なんだろう、和菓子の絵としても、まあ、有名なんですよね、
うんうんうんうん、
でこのお店のこっち側行くと伊坂場もあれだよっていう、ね、
これを見つけちゃったか、
どっちに行くんだっていう
そして行ってみたら、
行ってみたら
まだあったみたいな、
そう、まあ、全く同じその場所にあって、
うわこれ
いや面白いなっていう、だからさ、あの面白いだろうなと思ってこの旅を始めたんですけど、うん、これは面白いやって確認できた旅でしたね。
そうですか、じゃあね、本当に原点となった
原点ですね、僕の
ね、そこでじゃあね、ここのポイントで、ね、回ってよかったなみたいな、そんな感じな
んですね。
本当です、
ね、ここで僕の人生も変わりました、
ね、わかりました。 Let's get knowledge with fun。 いや本当にね、話題にこと書かないという感じなんですけど、その語源を探る旅ってそもそもまあもともとアグリさんのお仕事柄、いろんな気になったポイントがあるよという部分から出発したというさっきお話ありましたけど、どういうプロセスを経ていくんですかね。まず気になる言葉がありますよね。
あ、そうですね、うん、普段会話をしてて、あれこの言葉何って、う
んうん、引っかかる、
引っかかる、
うん、
じゃあ地団駄でもいいんですか、うんうん、地団駄を踏む、うん、地団駄なんだ、そういう言葉がたくさんあるんですよ、
うんうん、
行きたいところは147箇所って言いましたけど、はい、行き先が分かってないのも含めると思ったんですよこの言葉で行きたいんだけどどこに行けばいいのか分かんない
うん、うん、
そういうのがこう手元にストックがたくさんあって、
うんうんうん、
隙間を見てね、仕事の隙間とかなんかちょっと時間がある時とか、うん、暇の時とかに、うん、それぞれあれこれここを調べると理解が深まるんじゃないかなとか、情報が集まるんじゃないかなっていう、だんだんこう、あこの言葉 80% ぐらいまで内容来たぞと、
うん、おうおうお
う、あと一歩で旅に行けるみたいな
じゃあその取っかかりとしてはなんか国語辞典だったりとか。
まず国語辞典ですね、もちろんそうですね。
そうですか。
こう基本は広辞苑と、
うん、
あと日国、通称日国、日本国語大辞典っていう、うん、全十何巻で二十何万みたいなでも今最近 DVD になっちゃってんで、
はいはい、
あとネットで、
うん、
月会費払うと、
うんうん、
検索できたりするんですよ。
あ便利ですね。
それで調べると、
うん、
ある程度のことがヒントが見えてきて、
うん、なるほど、
そこから歴史的なものを探ってみたり、その土地の背景をこうちょっとまた探ってみたりすると、
うんうんうん、
だんだんこう煮詰まってきて、
うん、そろそろいけるぞ、
そろそろいけるぞ
ということ
来た
、これまでで、まあ、じゃあいろんなとこ行ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
その一番ですね、今まででその語源を探るのに手間暇かかったものって何ですか。
まあ、旅に出て、
うん、
一箇所で終わらないことがあったりするんですよ。想定してるように終わらないんですね。
なるほどなるほど。
行ってみると、うん、国語辞典とか事前に調べたことプラスアルファがどんどん出てきて、
うん、
それだったらあの人に話を聞きなさいとか、
はいはい、
それはあそこにあるよって言って、うん、どんどんどんどんこう、
もう今ずれ式になってい
くんですよ、ある人はこれ本読んでも言葉のロードムービーだねみたいな、あるいは言葉のわらしべ長者だねみたいな
確かに確かに
先に進んでいくねみたいな言うんですけど、うん、僕もそう言われて、あそうだなって、
うん、
言うんで言うとゴタゴタ、
ゴタゴタ、
ね、
はい、
ゴタゴタするとか、
ゴタゴタ、
最近ゴタゴタしてさとか、はいはい、なんかゴタゴタうるせえなとか、うんうん、まあ、いろんな、はい、使いますけども、
これは
これ鎌倉の建長寺、
うん、
北鎌倉の建長寺、
ね、
まあ、禅寺の大きなところですけども、うん、
非常に有名な観光スポットでもありますけどね、
そこに1200年代に中国からお呼びしたゴッタン和尚と、
ゴッタン、
ゴッタン和尚がまた口うるさくてゴッタゴッタ言ってる和尚さんだったらしいんですよ、
うん
うん、本当に、
うんうん、
で最初にその衝撃的なエピソードとかも、まあ、
はい、
あってそんなのも聞いて、
うんうん、
本には載ってるんですけども、
はい、
そのゴッタン和尚、
うん、
ゴタゴタのルーツになった元祖ゴタゴタ男まあ本来はその鎌倉の建長寺で終わってもいいんですけども、
うん、はいはい、
ゴッタン和尚京都にいるよって話になって、
京都にいる
どういうことじゃあ会いに行きましょうと、
はいはい、
でまあ鎌倉時代に中国に帰るときに、
うん、
京都によってそこで肖像画が描かれて、
あ、はいはいはい、
まあ、京都でも有名なあの西釜の方の聖伝、うん、寺という、
うんうん、
お寺さんに肖像画があると、
はい、
それああこれかっていうんで、うん、そしたら、うん、あまり公になってないんですけど、うん、その肖像画を元にした、うん、立体的三次元の立体的な木像が作られていて、
ごったん像、
ごったん像があったんですよ。それも誰も気がつかないようなところにひっそりと真っ暗闇の中にあって、それをですねご対面して、
あらー、そうですか、
まあ、それは鎌倉から始まって京都に行ったりですとか、あとそういう意味では相槌を打つ、
相槌、はいはい、
相槌を打つはこれは、刀鍛冶用語、
うん、
まあ、鍛冶用語、鍛冶ですね、
はい、村の鍛冶屋の鍛冶、
村の鍛冶屋の鍛冶屋ですよ、
はい、
相槌、アシスタントが土を振る、うん、ハンマーですね、
はいはいはい、
これは相槌っていうんですけども、
そうか、アシスタントのハンマーが相槌なんですね、
刀匠、お師匠さんがいて、
うんうん、
そのここを打てという、
はい、
ポイントにタイミングよく打つ、
うんうん、
その人がいないと打てないんですよ、一人だけじゃダメで、相槌を打つ人が相当なエキスパートじゃないと立派な刀は打てないっていうので、う
ん、二人一組でちゃんとこうスキルがないと
そうなんです、
ダメなんですね、
ほんほん、そんな話をで探りに京都に行ったんですけれども、うんうんうん、京都でももうあっちこっちこう次から次へと新しい話が出てきて、
うんうんうん、
でその人が奈良に行ったっていうんで元祖がいるんですよ、その芝居になったり能になったり小梶っていう、
はいはい、
三条小梶宗近だったかな、
うん、
いう刀匠がいて、
はい、
まあ、有名な方なんで、
うん、
長くいろいろな形で物語になってるんですけども、うん、それが奈良行ったりで鎌倉に今その流れを組んでる刀匠がいるとか、
うん、じゃあ鎌倉行って
京都なら鎌倉にどんだけいたかってでも楽しいんでね、
そうか、でも本当じゃあ どんどんつながっていく、
つながってきますね、
ですね、いやいやいや面白いですね、それはね、でも、まあ、今回ねそのご紹介してるのが二十数個あるわけですけど、はい、その中でまあねどれがっていうのもなかなか難しいと思うんですが、特にこうお気に入りの語源みたいなのっていうのはなんか
お気に入りの語源、
うんうん、
お払い箱も面白かったかな。
お払い箱。
お払い箱は伊勢神宮なんですね。三重県ですね。
おお、あ、伊勢神宮なんですね。
伊勢神宮の、うん、お払い、お払いってお払いのお札ですね。うん、札を入れる箱、うん。
はいはいはい。
と言われていて、まあそういうの雑学的には知られてるんですけども、
うんうんうん、
物は現存してないんですよ。
あ、そうなんです
か。お笑いもんだから、うん、毎年アニュアルで、
うん、
年が来たら次の新しいものが来るんで、うん、古いのはお焚き上げで燃やしちゃうんですよ。
ああ、そうか、もうじゃあ消失する、どん
どん
普通は
どんどん消えていくもん、
ね、うんうん、
で、その箱なんか残ってない、
お払い箱はない、
そうで、うん、伊勢神宮さん、伊勢の神宮、正確に言うと伊勢神宮って怒られたんですけど、
はいはい、
伊勢神宮なんていうものは存在しませんと。
ええ、どういうことですか。
うちは神宮です、伊勢にある神宮ですと。
ザ神宮なんだ、
ザ神宮あえて言うなら伊勢の神宮
あ、そうなんです、
伊勢神宮でありませんと。
あ、そうだ、尊重そこらのもんじゃないんだ、
違うんだ、
あ、違う、
神宮って言うちなんだ、明治神宮なんかと一緒にしてくれるなと
そういうことですね、
言ったんですけど、はい、で確かにそういうお払い箱っていうものが、うん、あるんだけども、あったんだけども、もう、はい、現物はないよと、
うん、
散々言われたんですけども、
はい、
ついに発見して、
お、発見、
何回往復したことか伊勢神宮に
本物のお払い箱、
本物のお払い箱だ、
お払い箱のなってないお払い箱、
そう、うん、そうですね、お焚き上げになってない、
うん、
これだっていう、お払い箱、世界初、人類史上初の撮影に成功したのがここに写真撮ってきたんですけど、
すごいな、これ衝撃の写真、
衝撃写真結構、ね、結構ありますよ、
そうですよ、ね、
スクープ写真が、
なるほど、いろんなスクープもありつつね、本当に僕もねこう読ませていただいていろいろ面白いなと思ったんですけど、例えばうんともすんともって、
うんともすんとも、
はい、うんともすんとも言わない、もう何もこう日もさっちもいかな い, いな、
そうですね、はい、
いうこと、最初まあ耳障りとしてはなんか擬態語っていうか擬音語みたいな、こう、うんともすんともみたいな、なんかちょっと単なるリズムなのかなみたいな、はい、いう感じに思ってたんですけど、と思いきや語源が、
そうですね、うんってうんうんみたいな感じですよね、
うん、はい、でうんだからまあすんもね、ちょっと流れとして、
ね、はい、そうです
ね、来てんのかなと思ったら、実は、
うん、熊本の、
うん、
九州の小京都と言われる人吉に、
うん、
隠れ里ですよ、
はい、川上さんの出身地ですよね、
川上哲治さん、
はい、
熊本ね、あ、そうですね、
そうですよ、で、
はい、ここにウンスンカルタっていうのが
うんすんかるた。
残ってまして。うんすんかるた。あの、カタカナでうんすんかるたですよ。
カルタって？
カルタですね。カードゲームですね。あの、今のカルタ、まあトランプみたいなもんですよ。
うんうんうん、
元祖トランプみたいなものがポルトガルから伝わってきていて、うんすんかるたというふうに変化して、うん、今ここに残ってる、
ね。
ここだけですね。
しかもだからね、この語源辿っていくと、ポルトガル語なんだみたいな。
そうですね。
うんともすんともって、もう思いっきり日本語ですけどね。もうカタカナ、ひらがなで書いてますけど。
どんなもんか見に行って、
うんすんかるた。
うんすんかるた。いまだにやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うんすんかるた。で、たまたまね、あの、行った時に、うん、はい、豊吉東小学校だったかな。うんうん、放課後の課外クラブで、はい、取り入れてるんですよ。
あら、うんすんかるた。うんすんかるた。
子供たちがうんすんかるたやって
る。
そこちょっと混ぜてもらって、
おうおうおう、
あ、これがうんすんかるたかっていう、その、かるたの中の、
はい、
うんっていうカードと、すんっていうカードが、うん、強いカードがあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、順番に出していって、
はいはい、
一回りして一番強いカードを出した人が、うん、まずそのセットを取ると。
はいはいはい。
で、それを15セットだから何セットかやって、
一番取ったかのやつ。
取ったやつが。
勝ち、
はい。単純に言うと、まあそんなゲームなんですけども、うんうん、その時に、まあカルタ、カードゲームの基本ですけども、うん、自分が何を持ってるかっていうのを悟られたら、勝負にならないわけですよ、
うん、
あいつ強いの持ってるから とりあえずここは弱いの出して負けとこうみたいなことバレちゃうじゃないですか。
なるあいつ運持ってるなとか
運持ってるな、うんうん、なんかニコニコしてて強そうなんだなとか、うん、
はい、
それバレちゃいけない、うん、それは僕のスリなんですけど、要するに運っていうカードとかスンっていうカードを持ってると思われちゃいけない、
うん、
じっと黙ってポーカーフェイス黙して語らず、
はい、
でスッと出す、
はいはいはい、うん、
それをこう、うんともすんとも言わないと。いうことであろうと。
なるほど。そうか。まあ、もちろんそれも推論の一つだけど。
だけど、でもおそらく、
うん、かなりね、
有力だと思いますね。
はい、しかもその現地に行って、その、
見てんの僕
実物、実物も見て、ね、いう感じですもんね。しかもなんか子供たちもプレイしてる。
うんすんかるたちょうどありますよ。
しかも現物が
現物、僕、現物手に入れました。まあ、復刻版ですけども、江戸時代の。
あら、
5種類。あの、トランプって、スペード、ハート、ダイヤ、クラブで4種類かける13枚じゃないですか。はい、これ5種類かける15枚かな。
あ、じゃあ、トランプより多いんですね。
それ、うん、これ、うんとすんですね。
あ、なんか
15枚のうちの一番強いのが、うん、うんとすん、
おお、なんか花札みたいな感じの、
そうですね、
カードですけど、これとこれがうんとすん、
そうです、
あの大黒様みたいな、
大黒様ですね、あの、うん、向こうから伝わってきたのに加わったんだと思うんですよ、このうんとすんが、
うん、
七福神みたいなのと、はいはい、これは唐ですね、中国のカラーのキャラクターで、
うんうん、
2種類がおそらく伝わって、あの加わって、
うん、じゃあこの2つが最強キャラ、
最強キャラですね。あのものによると、雑学の本なんか見ると、はい、あのもう雑学の本って大体元が一緒なんで、うん、どれ見ても同じこと書いてあるんですけど、うん、運が1で、うん、寸が最高、
ほ
う
ほ
う、だから下から上までみたいな、
はいはい、
いうことを言うんですけども、うんうん、実際この運寸カルタを見てみると、うん、運1は1でありますし、
ああ
全然あの違ったんですよ。
その雑学本の記述はちょっと違うぞと、
最初にそれを書いた国語辞典なのか、うん、おそらく明治とか、
うんうん、
そういうことを言った人がいるんだと思うんですけども、うんうん、それがずっとそのまま伝わってきてるんですけども、
う
んすんかるたであるというところも一緒なんですよ。で、運は1であるっていう、
うん、
1あるじゃない他にって話言ってびっくりしたんですよ。全然1じゃないじゃない。
あ、そうですか。なんか、ああ、じゃあやっぱそれもね、本当になんか、ただこう飲み込んでね、あの知識入れちゃうと危険ですね、
危険ですよ、何でも鵜呑みにしちゃダメですよ、
ね、
本当ですね、特にインターネットを鵜呑みにしちゃダメですね。あのインターネットって一つ語源って何だろう、好きなのかな、うん、語源について書かれてるところがあったりするんですけども、それがまた誰かがこの語源は何だろうっていうと、そこを視点にしてこう、うん、どんどんどんどんばらまかれていくんで、
最初が間違ってたらずっと間違ってる、
ずっと間違っちゃいますね。それこそ時点だと、うん、あの明治時代の本が、うん、こう伝わってって、何段階かぐらいじゃないですか。でネットだと瞬時にデタラメが伝わってしまうんで、
うん、なるほど、
非常に
危険ですね。そうか、運ね、確かにうのと通じてるから1かなみたいな、
僕もね、運とかね、うのとか1段だろうなと思って、
うん、ところが行ってみたら
何よこれ。
そうか、やっぱそこは本当実施見分の、 ね、強みですね。
そうですね。逆に言うと、だから、うん、狙い目かなと。意外に、うん、適当な事実が出回ってるんで、うんうん、言ってみると誰でも発見できる。仮にこれ、僕が言ってることはデタラメだとしても、うん、みんなが言ってることと違う事実があったよ、面白いよっていうんで、うん、面白がれるんじゃないかなと思うんですけど、ね。
そうですよね。しかもこれはかなりね、こう、ね、証拠というか。
証拠、そう、ここに証拠ありますからね。
うんとすんがね。
1は別にありますからね。
わかりました。ちょっとね、これも一つ。理論武装の種にしたいと思います。ありがとうございます。Let's get knowledge with fun。鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは放送作家で語源ハンターの和栗隆さんです。公文写真書から著書、地団駄は島根で踏め、行ってみて触れる語源の旅が出版となっています。前半ではいろんな言葉の語源をご紹介いただいたんですが、本のサブタイトルには行ってみて触れる語源の旅、本当に全国津々浦々実際に行ってみて触れてらっしゃるわけですが、その本当にいろんなとこを訪れてみて、はい、その語源ハンターとしてこう改めて語源ハンターとしてお感じになったこと、
語源ハンターとして、はい、うん、日本は面白いな。
日本面白い。
面白いぞ。侮れないなって感じですね。今更気がついてどうすんだっていうのもありますけども。うんうんうん、
それは本当実感する。
実感しますね。うん、あと、だからこういう普段使ってる何気ない言葉に歴史と物語があるっていうのを知ると、うかつなこと言えないというか。いや、まあ逆にあれかな、その宝物な感じしてきますね、言葉が。
あ、
これ
今まで価値知らなかったぐらいの、う
ん、なんかルーズに使ってたのが、うん、投げやりに使ってたのを大切に使わなきゃいけないなって、
うん、なるほど。あ、その価値がより分かって
鮮明な、その背景に土地や人が見えてきちゃうんで。
でも、そうです。
逆にね、でもあんまり気になっちゃうんで、会話してて話が流れちゃう。他の話になっちゃう。これがスポーツの醍醐味ですよね、みたいなこと言うと、醍醐味、醍醐味、みたいな。醍醐味、この間奈良行ったよな、
食べたよね、
そう、スポーツの話じゃなくて、あれ美味しかったよな、みたいな。
流れますね。それはちょっと気をつけないといけないですけどね。なるほど、なるほど。
これ子供の時に教えてほしかったな、って思いましたよね。で、学校で英語なんか勉強しないで、こういうのやったらいいと思うんですよ。
なるほど、なるほど、ね。まあね、本当にだって自分たちの足元にある。
ですよね。
ね、ものですからね。
国語の時間ってこういうのやったらいいと思うんですよ。たった一つの言葉でどれだけ日本の歴史や土地に触れられるかっていうことを、うんうんうん、
ですね、
伝えたいですね。
いや、本当にでも味わいある言葉たちという感じになってきますもんね。本当にいろんなとこ回られて、その、はい、知ってる人は知ってるんだなっていうのは、これちょっと本を読ませていただいて思ったんですけど、はいはいはい、実はね、地元では知ってる人はちゃんと知ってるみたいな。
そうなんですよね、うん、うんともすんとも熊本の人吉に行ったら子供たちも、うん、カードゲームやってて、これがうんともすんとものルーツだっていうのは分かってやってるし、うん、うやむやがそうですよ。うやむやって言葉は秋田の、うんうん、秋田と山形の県境に、はい、うやむやの関っていうのがあって、
うやむやの関、
はい、そこにうやむやって、今もあざうやむやっていうエリアがあったりするんですけども
、もう地名なんですね。
地名ですね。そこを歩いたら、おじいちゃんおばあちゃんに声かけると、みんな同じ話を、みんな知ってんだ、この話。
そうか。だから知らぬはね、そこの土地じゃない人ばかりという感じ
ですね。
いう感じなんですね。
でも隣町行くともう知らなかったりするんですけども、だから、うんともすんともで言えば、その言葉を、その郷土の誇りに思ってもらって、うんうん、人よしを大切に思う心を育てようみたいな、うん、青年会議所が盛り上がってたりするんですけども、はいはい、そういう言葉、その土地土地の言葉をその土地土地の人が大切にして町おこしになるんじゃないかなと、
う
ん、
まさに。でもそれは語源遺産、
語源遺産です。語源遺産、
本当ね、
日本が誇る語源遺産です。
いや、本当だから、それ地域おこしの種にもなりうるということだよ ね。
結果として気づいたんですけども、なるんじゃないかなと思います、ね。
でも実際それでやってるとこもあるという、
そうなんです
ね、ことですもんね。
今このタイトルが地団駄は島根で踏めっていうことなんで、うんうん、島根の方々が、はい、あれ、俺たちのところになんかこう宝物あるぞってどうも気づき始めたみたいで、
おー、時短だ、
歴史あるし、日本の国の礎を作った製鉄ですからね、うん、これね、島根って、うん、認知度、うん、日本でワーストワンらしいんですよ。
あ、
第47位佐賀よりも劣ると。出雲大社とか歴史はあるのに、うん、相撲の元祖も島根だし、歌舞伎も島根だし、
はいはいはい、
でいろいろあるのに、うん、誰も
気づいてくれない、
振り返ってくれない、悔しい思いをずっとしてるらしいんですけども、これで
ここに来て
一発逆転できるんじゃないかと。
地団駄で。
地団駄で逆転できるんじゃないかな、みたいな。
そうですかね。でもやっぱり地団駄、今までね、やっぱり島根なんて、やっぱり想像してなかった人が、多分、島根以外の人ではほとんどだと思うん
ですよね。ね
ここは大きなね、こう、種になりうるなぁ。っていう感じですね、
人気急上昇のきっかけになってくれると嬉しいな。
ねそうなったら和栗さんね、もう島根観光大使みたいな。
いいです
ね。語源大使みたいな。
語源大使。あ、ちょっとメモしていいですか。語源さんと語源大使。
いいんじゃないですか。でもね、やっぱりその土地の土地の人はそれを知ってらっしゃるという確率が高いということなんですけど、やっぱりでもその年配の方が特にその知ってる確率が高かったりしますかね。
そうですね、うんともすんとも子供たちが知ってるっていうのは、それは年配の方々がこの言葉を大切にっていうので働きかけてるんで、
ちゃんと伝承してるわけですね、
ですからそういうことがないと子供よりも、子供たちは忘れられてしまうと思うんですけども、年配の方は割と知ってる、地元だと知ってる方いますね、
でもやっぱりそこをね、逆にどれだけ伝えられていけるのかというところはまあポイントにもなってきます
よね。ですね、それは日本を伝える、日本語を伝えるっていう意味で、
ですよね、本当それはね、大切な、守るべきものかなという感じがしますけどね、語源ハンターとして、そのいろいろと回られて、その本の中でも結構重要なポイントとなってるのが、食ということもあるんですけど、あの語源を探す旅の楽しみ、やっぱりこう、美味しいものみたいなものあるわけですか。
そうですね、あの旅なんで、あの言葉の歴史や物語を発掘するんで終わらず、その周辺にあるものをこう触れて人とも出会いたいし、美味しいものも食べたいなと、で意外にその言葉にまつわる、あるいは関連する、何らかの形で関連するものが甘いもんとかあったりするんで、それは毎回チェックしとこうかなと。
なるほどなるほど。
でそれ必ずおまけでつけて写真も載ったりしてるんですけども、
でもその言葉そのものが食べ物関連、例えばゴリ押しみたいな、
ありますね。ゴリ押し美味しかったですよ。
ゴリ押し、
ゴリ押し
食べ物なのかっていう、
食べ物でゴリ押しはうまいですよ
ね。本当これもびっくりですよね。ゴリ押しってゴリラかみたいな話だったと思った。
ゴリラの肉は食べられない。
全然違ったんですね。
ゴリはそうですね、ゴリっていう魚ですね。
魚、
カジカかな、カジカか、まあハゼに似たような、日本中にゴリっていう魚がどうもいるみたいなんですけども、そんな中で特に石川県金沢市の浅野川というところで、もう270年ぐらい続いてる金沢料理ゴリア、
ゴリア、
ゴリ専門店なんですけども、
ゴリ専門店、
そこが扱ってるのは本物のゴリで、金沢でお土産、空港とかお土産で売ってるゴリの佃煮とかもあるんですけども、それはハゼ科の、通称ゴリなんですけども、
あちょっと違う、本家とは違う、
本家とはちょっと違うんですけども、このゴリ屋さんのゴリに代表される、もうここは江戸時代からゴリ押しはゴリ王っていう、ゴリを取る時の漁の方法、本当に川底をゴリゴリって押して、追い込んで取るゴリ押し漁っていうのがあるんですけども、
あそこから来てるわけ
ね、もう江戸時代にそこ有名なポイントだったらしいんですよ、日本中に、そっから来てるんですけど、そのゴリ屋さんで食べたゴリがまたうまかったですね。素揚げにして、
素揚げ
シンプルで。
ゴリの素揚げ。それはゴリ押し漁で取ってきていただいたみたいな。
そうですね。この料亭でも食べましたし、もうその両方は廃れてるんですよ。それをちょっと漁協の会長さんと副会長さん、二人合わせると150歳以上で、ちょっと、
やっていただいて。
やっていただいちゃって、大変だったんですけど。
いやー、これ語源ハンターのね、特権ですね、これ ね、
また
ね。
それ取ったやつは、別の、いい店に持ち込んで、ちょっとあげてくださいよ。それがまたうまかったですね。
あ、そうです
か。言っときましょうか。金沢の割烹村井さん。
はい。
いい店でした
。本当ですか。
うまかったですね。
じゃあゴリ押しの成果が、ね、ちゃんと食にも結
び、ゴリってね、なんかあんまりうまくないよって思ってる人がいるんだけども、それは本物じゃないゴリを食べて、このゴリ屋さんのご主人によると、なんだカジカかのカジカっていう、魚なんですけども、臭みがないんですよ。全然。
あ、そうですか。
なんだろう、肝臓が小さいんで、
他
の似たようなのは大きいんで、川魚の方が味がしたんですけども、これはうまいです。ゴリ押しは、ぜひ食べてほしいですね。
そうですか。これは石川県、
美味しいですよ。
そうですか。ねえ、やっぱね、じゃあこういういろんな美味しいものもありつつ、こう旅を続けながらということですね。地元の人との交流もね、もう当然これは重要なファクターになってくると思うんですけど、その中でこうお感じになられたことっていうのは何かありますかね。
何気なく使ってる言葉 だけれども地元、だから地元の人たちは本当は気づいてるんですけども、
うんうんうん、
言わないじゃないですか。
声高に言わない、
うん、それをこうみんなで発掘して表に出すっていうのも、
うん、そうですよね、うん、まあ、だから地元の人は逆に当たり前すぎてっていう部分なんかもしれないですね。
そこに尋ねていくと、うん、そんな話で来たのわざわざそれのために来たのかい東京からって言ってね
あらご苦労さんだねという
でウェルカムなんですよね。
あ、なるほど。あ、だからこそウェルカムな感じになる。
普通に食べに来てるんだと、うん、まあ旅人の観光客なんですよ、うんうん、でこれは観光ではない
ではないです
ね。でもっとなんかその土地の人に触れる旅ですね。
なるほどなるほど。
そうするとあっという間に心開いてくれますよ。
お
あ、そんなこっちはそういう気がしてるだけかもしれませんが
まあでも、ええ、少なくともね地元の人にとってみれば本当にただの通りすがりの方よりは、ええ、もうちょっと根ざしたものにちょっと食いついてきてる人っていう感じになりますもんね。
上っ面じゃないぞとこっちはなんか知りたいんだな
へでしかもわざわざ来てるみたいな。
そうです。でひょっとするとこっちの方が周辺の状況については、うん、歴史的な背景とかも一応勉強していくんで、
うん、
ある程度知ってから行くじゃないですか、うん、そうするとあこいつあの取れないぞちゃんと対応しないといけないなみたいな。
なるほど。じゃあこっちもこれを出してやろうか、
そうそうそう
奥の手を出すから、
ね、そうそう、どんどん出てくる
みたいな、ね、ああそうか。それもじゃあまた芋づる式にいい情報がどんどん出てくる、
出てきますね、
いう感じになるわけですね、そうか。ということはじゃあ和栗さんが語源ハンティングから学んだことみたいなものも、はい、
うんちくの世界で終わってないで、
うんうん、
行ってみようよ、行ってみると発見あるなーっていう、昔ね、書を捨てて町へ出ようみたいなのありましたけども、うんうん、
はい、
それ今こそ言えるんじゃないかっていう。インターネットをね、
はい、
インターネットを捨てて旅に出ようと最近なんかみんな旅に出なくなってるみたいじゃないですか、
うんうん、
特に海外旅行なんか行かないようになってるし、国内もあんまり旅しないで、うん、なんか家の中でゆるゆるしてる感じの風潮があるみたいですけども、出かけるといろんなことあるんで、
うん、まあ確かにだからその情報がすごいいっぱいあるから、なんとなく知った気になっちゃってる部分ありますね。
僕の、うん、これ始めた時に、うん、ある某代理店の昔からの友人、高校時代からの友人が、お前何やってんのと、
うん、
そんな言葉の語源ってインターネットで調べれば10秒でわかるじゃないって言われて、
はいはい、
非常に悔しかったんですけど、でも行ってみるとね、
うん、差に表す
全然違うんで、お前何言ってんだと行くしかないよって今な自信を持って言えるんですけどね。
そうですね、やっぱりその現場に行ってこそ、
そこで言葉のなんだろう、その秘密が解き明かされるとか、うんうん、新しいことが発見できるとかいうのもありますし、
うんうん、
その過程でいろんな人と出会って行くと、言葉の話だけしてるわけではないんですよ、
うんうんうん、
まあ、ある時は人生相談になっちゃったりとかこの街人がいないんだけどどうすればいいのかとか相談になってしまったりとか、
うん、
その土地のいろんな話を聞かせてくれたりするんで、うん、やっぱりね、雑学を雑学で終わらせてんのはつまんないかなっていう、
うん
うん、雑学を半分商売にしているテレビ屋としてはあまり大きな声では言えないんですけども、
うんうんうん、まあでもその雑学の、まあ、なんていうかその深さというか、ね、その染み込み方が圧倒的にそれは違ってくるでしょうね、
うん、だからみんなある程度は雑学聞いた、うん、この中に多分クイズ番組で その点のことは聞いたよとかいうのもあると思うんですけども、
うん
うん、まあ、読んでいくと多分それはあくまできっかけに過ぎず、
うん、
もっとどんどん展開していくっていうのは分かると思うんですけども、だからみんな基礎的な素養はあると思うんですよ、うん、語源ハンターになる、
なるほどなるほど、
はい、あとはそのキーワードを持って旅に出さえすれば、
うん、あなたも立派な
立派な語源ハンターこんな世界があったんだって。
そうですか。じゃあ語源ハンターのすすめと、
そうですね、
いう感じになるわけですね。わかりました。Let's get knowledge with fun. ここだけの話でも構わないんですけど、
はい、
探しに行ったけど、ええ、見つからなかったとか、いわゆるボツネタみたいなのってあるんですか？
いっぱいありますよ。
あるんですか？
ありますね。
あるんですか？
いや、この本に全国27箇所、うん、27の言葉が出てますけれども、はい、地団駄は島根で不明、
うん、
随分とロスしてますね。
ああ、そうですか。行ったけど、結局。
行ったけど、これは旅物になってるんで、
うん、
コラムみたいに、なんだろう、1ページでパッとその言葉の背景を探っておしまいっていうんであれば、うん、成立するネタはいっぱいあって、そういうところも行ってるんですけども、うん、 そこで終わらない、ものにならなかったものが、
そうですね。むしろその、いわゆるサイドストーリー的なものが、面白いものが本当に満載という感じになってますもんね。
はい、だそれで言うと、だからまだそれも没に、没っていうか、ここには載せられなかったけれども、うん、まだこれから探っていくと、何かきっかけで、急浮上する可能性がある言葉も結構あるんじゃないかなと期待するんですけども、
なるほど。
ビビるとかね。
ビビる？
ビビってんじゃねえよ、みたいな。
ビビるなんて相当現代子っぽい感じ。
でしょ、うん、いや、もう戦国の時代から使われてますね。
ビビる？
ビビるですよ。
戦国時代からビビって
ん
すか？
ビビってんですよ、みんな。ビビる。あれなんかね、鎧と鎧がこう、はい、カシャカシャっとこう、擦れて、その音をビビると表現していたらしいんですよ。
ビビるなんて、だってこう、カタカナでビビに、ひらがなるですよ。すごいこう、若者言葉じゃない
ですか。ですよね、なんかね。
戦国時代。
戦国時代からですよ。
甲冑がこうやって。
甲冑の音ですよ。で、それが、富士川の戦いという、富士山の富士川、そこである出来事があって、敵の奇襲かなと、ビビって逃げちゃったんだけど、で、ガシャガシャガシャガシャって言って逃げた。でも、奇襲だと思ったら、水鳥がただ、バタバタっと飛び立ったのを、敵が来たって言うんで、この川の富士川の両サイドで睨み合ってた片っぽが、朝方、敵がやってきたと思って逃げたんですよ。で、ビビって逃げたと。
なるほど。
いうような話からあるんですけど、まだ自分の中では、で、富士川までは行って、富士川の戦いのポイントもあって、写真も撮ってきて、ここだと思われるところに散々探して歩いたんですけども、ビビるが、甲冑の擦れる音だっていうところにいまいち納得がいかなく、
なるほど。
そこ実験しないことには、あるいはそれがなんでビビるっていう表現になったのかが、まだ自分の中ではこう、
そうかそう。
合格点に達してないんで。
なるほどね。じゃあ、その、まあ、スタートポイントにはついてるし、走り出してはいるけど、ちょっとまだちょっと熟成されてない。
そうなんですよ。それを解決する糸口がまだつかめてないんで、こう、物語としては採用できなかったんですが。
なるほど、なるほど。
という、まあ、没、現時点での、没ネタは10や20はありますね。
ああ、そうですか。
何やってんだって感じで。
でも逆にこれが日の目を見た日には、これはまた楽しい展開になっていく。
ですね。
そう。
楽しみです。僕も楽しみですよ。
ですよ、ね。
ある日ビビるが。ポーンと世に出せる日が来るかもしれない、
富士川でビビれみたいな
富士川でそれいいですね
いう感じになるわけですね。そうか。でもまあね、実はこのね本の最後には、これも初めて僕は見ましたけど続編予告というのが
続編予告がありますね。続編予告、太鼓判は山梨で押せ。太鼓判を押すっていうね。
はいはい、はい、
なんかお墨付きっぽい表現ありますよね。
は
い、
これは山梨です。
山梨で、ね、武田信玄ですね。戦国の話です。
うんうんうん、
まあ続編予告、びっくりはてななんですけどね。よく見ると。
あ、じゃあこれはまだ確定してない。
出たらいいな、みたいな。出版社さんにこの本が売れたらねって。どうだろう。
いや、じゃあこれはでも、もう出してもらわないと、こっちとしてはね。
あ、太鼓判ね。太鼓判。
あ、太鼓判ありますか。
太鼓判、秘密ですよ、ここだけの話ですよ。
はい、
この本で見ると結構でかいでしょ、
はい、でかいですね、
太鼓判、まあ、
うわ小さいな、これ太鼓判、
武田信玄が、
はい、
日本初の金貨ですね。武田信玄ってが作ったこの金貨と、はい、貨幣制度がその後江戸で、1両が何部とか何両とか、はい、あるじゃないですか、
はいはい、
でそれがまた今に伝わっていて貨幣制度の元祖なんですよ。信玄が作ったんですよ。
あら。
で、これがその太鼓判なんですけど、直径1センチ。
ねえ。
あるかないか。まあ、まあ、1センチぐらいですね。
アメリカの1セント硬貨とか、なんかそういう感じのイメージですね。はいはい、大きさ的には。
で、この周りを見てもらうと、エッジが、こう、太鼓の、どんどんどんって叩く、太鼓の鋲みたいな、
こ
う打ってあるじゃないですか。
縁のところに。はいはいはい、はい。
これ、で、金貨なんで、金貨ってほら、削れば金ですから。これちょっと削ってちょっとずつ削っても集めりゃ結構なものになりますから、インチキできるわけですよ、
はいはい、
でもこの太鼓の鋲のような模様をつけておくと削ったらバレちゃうから、
あ
でこれお墨付きなわけですよ。太鼓板
ああこれがそうか、
これが
もう本物、正真正銘なんだ、
正真正銘だってい う表現として使われていたと。
なるほど、じゃあこれは太鼓板、
太鼓板、
これが太鼓板で、これはじゃあね、武田信玄、山梨
にの金山に行ったり、そこにいろいろ物語があるみたいなんで、
なるほどね、
そんなのが 太鼓判は山梨で寄せ続編予告。
予告。
びっくりハテナ。ハテナ。
そうですか。いや、じゃあね、太鼓判のね、話も含め。でも先ほど来の話で言うと、本当にでも、ネタには事欠かないから。
そうですね。
ねそれ全然、第2弾、第3弾、第4弾、第5弾、第6弾、いけちゃうじゃないですか。
いけますね。
いけちゃうじゃん。
いや、本出なくても勝手に行きますけど、ね、旅には出ますけど。
いや、でも本当ね、それは、だってね、140通。ある
それはもう増えこれから増えるかもしれないし
ですよね、そうですよね、いやこれはもう絶対出してもらわないと困る
したいですね、
ほんね、ちなみにですね、
はい、
この本には載っていない、直近の最新のですね
最新の、
うん、なんか、そのハンティング成果みたいありますかね、
最新のハンティング成果ですか、
うん、
これ最新の全部盛り込んじゃったんで
これ現状の最新なんです
よ、つい最近出たんですけど、はい、ジダンダは島根で、はい出るちょっと前まで、ジダンダなんか、直前に行きましたから。
もうかなりブランニューな感じですね。
もうブランニュー。
そうなん
です。サンライズ出雲号に乗って、寝台特急に乗って、島根に行って。
そうですね。
これ実は最新なんですけども。
そうですか。
ええー。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、とりあえず最新のものは盛り込ん
で、うるさいっていうのありました。あ、これに出てないんで、うるさいっていうのありました。うるせえな、お前って。うるさい。
うるさい。
はい。
もうやかましい。
やかましい。
はいはい、
あれで、京都と、
うん。
福岡にまたがってるんですけども、
京都と福岡、
うるさいの語源遺産は、うん、京都と福岡であると、
はあ、
京都 の、 北野天満
宮、うん、
福岡は太宰府天満宮、
うん、
ここポイントですね、
あら、
漢字で書けるんですよ、うるさいって、
はい、
右流れる、
うん、
左死ぬみたいなうるさし、
またこうなんかちょっと暴走族ちゃういやでもこんな当て字みたいな
平安時代から、暴走族ってね平安時代の言葉使ってますよ
よろしくみたいな
やつが知的ですよ
本当ですか、うるさし
うるさしうるさし、まあ、形容詞ですね、さしね、右大臣が、
はい、
太宰府に流され、
はいはいはい、
菅原道真当時の、はいはい、平安時代の菅原道真が、太宰府に右大臣が流され、左大臣が、右大臣と左大臣がライバルだったんですよ。
はいはいはい。なるほど。
で、左大臣が、右大臣の菅原の道真を、恩出した。
流した
。
はい、
さすがに。そしたら流して、しめしめと思ってた左大臣が、はい、病に倒れて死んじゃった。悪いことはできないもんですね。そうしたら、もう、それをきっかけに、
うん
天変地異、京都は大変なことになって、雷が御所をね、落ちて燃えるとか、で、その年には天皇陛下が亡くなっちゃうとか、大変なことになって、
ものすごいうるさいですね。
世の中うるさいことになっちゃって。
めちゃめちゃうるさいじゃないですか。
めちゃめちゃなこと。
うるさいってなんか5月のハエの、
ね、5月のハエみたいな、あれもうるさい感じですけれども、
でもそんなうるささじゃないですね、ね、
もっと大変、国がこう揺れ動いてますから
大騒音じゃないですか、
とてつもないですよこれ、暴走族どころじゃないですよ
そうか、じゃあこれの、
これ行きました、
いや
もう行きました、
そうですか、じゃあこのストーリーもねちょっと今さらりと触りだけを聞かせていただいただけども、
相当そうですね、今の言葉の説明をしただけなんで、
うん、
その旅はまたもっといろんな要素が入ってくるんで、
いやこれちょっと本当にお願いしますよ、
はい、
今後語源ハンターのテリトリーっていうのは、そうするとまあ日本全国つつ裏裏ですけど、また広がっていく感じなんですか？
そうですね、そのまだまだ100個以上ある行きたい場所もありますし、
うん、
その普段使っている言葉でもっともっと海外
その
語源遺産、今、うん、島根は地団では島根とか、はいはい、国内を回ってますけれども、うん、それは中国だろうとか、
うん、
朝鮮半島だろうとか、
うん、
まあ、その辺は言葉がつながってるんで、
うん、
まあ、想像できると思うんですけど、
うん、
まあ、元は仏教用語だったらインドのこの山で始まったとか、
うん、
ああ彼女高根の花だよねみたいな、
あ、はいはい、
高根の花、
高根の花
っていうのはそういう高い峰、うん、山の花で、うん、その山はインドにあるわけですよ、
お、インドの山ですか、
そのインドのあるこの花ですよ
また遠いところの花ですね。
そしたら、そこの山行ってその花見たいですよね。
確かに確かに。
そういう海外ネタがね、
うん、
いくつかあるんで、
なるほど、
そんなのも行ってみたいなと、
ね。海外にまでハンティング。うわぁ、これ。
具現さん、海外版ですね。
これもね、ちょっと尽きないですね、そうなるとね。
おこがましいとかありますよね。
おこがましい、はいはい。
おこがましい。
はい、そんなおこがましいですよ
ね。ちょっと遠慮した感じで、
はいはい、
あれはユースコーのあたりで。
中国？
中国ですね。中国もおそらくたくさんあるだろうなという想像はつくんですけども、なるべくその普段使っている言葉でそこかよっていう、ピンポイントで場所がわかるようなところがあればどんどん行きたいなと思ってるんですけども。
いやいやいやいや、これは本当に、しかもそれ、そうなると余計ストーリーがすごそうな感じしますしね。
大変ですね。それ、
行ってみたらね。
これあの新書にしては地団駄は島根で、うん、新書にしてはちょっと厚い370ページもあるんですけども、うんはい海外行くと、なんか1話だけで、
うん。本当ですよ。それだけで。
おこがましい本になっちゃって。
もう本当それだけでね、一冊なりうる感じですもんね。おこがましい本。高根の花の本。
高根の花の本だったらいいですけどね。おこがましい本より高根の花の本の方がいいか。
はい。じゃあその辺はちょっとセレクトはね、慎重にしていただいて。はい。はい、最後になりますが、ね、番組恒例の質問なんですけど。
はい。
これまでで一番思い出に残る先生というのは、
先生の語源、ね、
どんな。
いやいや、語源じゃなくて。
語源じゃなくて。はい。和栗さんの先生、ね、結果なんですけど。はい。
ノンフィクションライターで、佐山和夫さんという方がいるんですけど、はい、メジャーリーグなんかに強い。
はい。
野茂谷一郎がメジャーリーグに行く前から、うん、メジャーリーグのことを詳しい。
うん、
今のメジャーリーグもそうですけども、うん、野球がそもそもどうやって始まったのか、最初はどういうルールだったのか、というようなことから、アメリカ行っても多分その人が一番詳しいぐらいの佐山和夫さんっていう、うん
はい、サッチェルページの
ああご存知ですよ、はい、さすが、はい、史上最高の投手は誰だみたいな
面白い本でしたね
ですああさすがです、ねはい、あの方とも二十何年も前に取材でたまたま和歌山の串本に住んでらっしゃって全然野球と関係ない話で行っていろいろお世話になったんですけどその時に基本一緒ですよねノンフィクションライターなんで取材して現地行ってアメリカ人も知らないようなベースボールのルーツをたどったりとかそういう黒人投手の、話を探ったりとかしてる、うん、そういう本がどんどん出てくるんですよ、
うんうん、
どうやってるんですかこれと一人でそれも一人で、
うんうん、
どうやってるんですかって、うん、そしたら種まくんだよって言われて
種まく
だテレビ屋に対してちょっとね、うん、反省しろっていう意味で、
はいはい、
こっちは美味しいものをポンと食いついて、
うん、
ひょいっと出して
身だけをいただいちゃ う、
いただいておしまいみたいなところがあるけども、うん、じっくり種まいて育ててそれを一つじゃなくてたくさんまいてである時に収穫する時期に来るものがあればそれを収穫するしそうするとこう何途切れなく自分がまいたものを、うんうん、将来収穫することになるんだけどま、うん、かなかったら、うん、永遠に収穫は来ないぞと言われたのが25年ぐらい前ですかねでやっと収穫実ったのがやっと実ったのが、まあうん、地団駄島根で
なるほどなるほどでもこれもでもだから、要はずっと自分の中で撒いてた種だった
あ撒いてましたね具体的には20年前に、うん、そういえば思い出しました、うん、20年前に語源当時日本語のNHK の番組で日本語ブームが一回来てたんですよ、
うん、
最近また日本語ブーム斉藤隆さんで数年前にありましたけども、
はい、
20年ぐらいでワンサイクルあるんですかね柴田武さんという国語学者の、知ってるようで知らない日本語みたいな本が大ベストセラーになっててそれも語源の話が時々出てきたんですよ、
うん、
でも話が途中で終わってんでうんちくなんで、
はいはいはい、
テレビ屋としてこれ番組にするにはちょっと難しいな言葉の世界になっちゃうんで、うん、クイズならあれですけども A 取るもんないなっていうんで、
うん、
その中にそこにそこは前があったのかなこれ行きたいなというのがこう20年前ですね20数年前ですかね
おそこに種があった
そこに種があったで20年も巻いてた20年巻きすぎだよって
感じいやでも大収穫じゃないですか今本当に
いやそれでその佐山和夫さんって方と、うんその後もまあ年賀状とかね、
うん、
そういうやり取りするんです毎年まだ種まいてますって他に書くことなくてまあ最近こんな番組やってるんですけど、うん、でもまだ種まいてますって毎年年賀状に書いてましたねでようやく今年の年賀状で今年ようやく収穫できます
って素晴らしい
でこれできたばっかりなんですけど、うん、お送りしたら、
はい、
おめでとうって言ってもらえて25年ぶり、はい、越しです25年越しの成果ですね、
はい、
収穫
なるほどそうですか
先生ですねそういう意味では、うんうんうん、種まけっていう、まあ、それたった一言だったんですけども
うん、
そ
のおかげで
今それが実った、
ね、本当にそれが実った
そういう意味では先生大先輩ですね昭和9年、うんうん、1936年昭和9年生まれうちの父と同じだったと思うんで、
うん、そうですか
大先生ですね、
大先生にして
未だに現役で 最近本を書いたんでまた送ってきましたね。
そうか。でもね、その先生の、うん、まあいわゆる教えというか一言ですけどね、
そうです
ね、種をまけ、
種まけ、
あ、ま、じゃあまだ今収穫の時でもあると思いますけど、常時巻き続けてる感じ。
そうですね。それ以外巻き続けてますね。で、まあ、この語源の本について、語源のね、語源ハンター、語源さんについても、その、あと147個あるっていうのは、147個の種が巻かれてて、だんだんこいつちょっと育ってきたな。
そろそろ取ってみようかって、
こいつなかなか育たないな。目先のビビるみたいのは、このぐらいまでいったけど、まだ収穫には早いな。
まだ若い
っていう。若い、若い、もうちょっとだな。
なるほど。
っていう、なんかこう、植物育ててるような。
そうですね、
成長を見守ってる感じですね。
いや、大農園ですね。
大農園ですね。語源農園。語源ファーム。
百花繚乱ですよ、ほんとね。じゃあ、今後もじゃあ巻き続けて、刈り取り続けて。
はい、時々収穫しないと、ね、収穫したら皆さんにご覧に入れる
という。ぜひね、ちょっと美味しいものを、ね、はい、見せて、ね、はい、食していきたいと思います。はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は放送作家で語源ハンターの和栗隆さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。放送作家で語源ハンターの和栗隆さんをお迎えしてお送りしました。いや、語源ハンター和栗隆さん、本当にいろんなお話が出てきます。やっぱそれもね、その実際に行ってみて触れているからこその、ね、リアリティのある、お話の数々なわけなんですが、いや、今後のね、第2弾第3弾も本当期待したいですし、海外版もね、高嶺の花とか本当に知りたいな、そのストーリーが。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。